族ぶった切り。皆さんこんにちは。
こんにちは。
ね、この3回にわたってね、
はい、
相続手続きの期限、さまざまな期限のお話をさせていただいて、
はい、
1回目は何だった？
1回目は
結局預貯金の解約のからの相続放棄の話になってまったんだ。
そうですね。期限を聞いたら、うん、それよりも預貯金は期限がなくて、
うん、
で、相続放棄は3ヶ月。
相続登記は、相続放棄は3ヶ月、相続登記が3年以内の話をしたな、確か。
そうですね。
うん、はい、そういう話を1回目。
はい、
で、2回目が、何だった？
相続税？
あれ？
あ、違います。2回目は、相続放棄の延長の話。うん、
あ、延長の話したわ。はい、ほいで、その後、相続税の話をして、はい、で、今に至ると。
そうですね。
いうことなんですけれども、はい、もう、あっちゃこっちゃね、
はい、
あの話が飛びまくって、
そうですね、
視聴者様からちょっとお叱りがあったわけじゃないですけど、
はい、
まあ、ちょっとお聞き苦しいんじゃないかなと。
結局何か、どれが何
か、うん。結局何なんだと、これはと。
簡単に教えてくださいみたいな、
ね。うん。っていうようなことをね、天野に怒られましたんで、
はい。
はい、ちょっと、その話をしていきたいなと思います。
はい、お願いします。はい、
まあ、人が亡くなると、
はい、
様々な行政手続きをまずはやっていかなきゃいかんと。
は
い、うん、これはもう本当に流れるようにやっていくことになるんです。
はい、
うん、まずは、まあ、死亡届に関しては、
はい、
ね、業者、あ、ですね、
はい、
葬儀屋さんがやってくれることが結構多いので、
はい、
まあ、それに関してはいいんですけれども、
はい、
うん、その後の、まずは市役所に行ってね、
はい、
うん、健康保険のを止めたりだとか、
はい、
うん、あとは、まあ、ガス、あと水道だとかね、うん、そういったもの、さまざまなその 市町村役場で やる手続き、
はい、
うん、これをやって、しっかりやっていくことになるんですね。
はい、
で、協議お悔やみ窓口だとかね、
はい、
そういうようなのが、できてきた自治体さんが多いもんですから、
はい、
そういうのを利用してやっていただくということです。はい、で、さあ、これが一通り終わると今度、
はい、
遺産分割、晴れて遺産分割の、
はい、
準備をやっていくわけですよね。
はい、
うん、まずは相続人の洗い出し、
はい、
これは戸籍を取っていくと。
はい、
うん、いうことですね。
はい、
まあ、遺言があるのかどうかっていうのも重要ですよね。
そうですね。
そう、遺言があるのかどうか、これは探していく。ある可能性があるのであれば、どこにあるのかだとかね、うん。そういうようなことを、いろいろ検討していくことになります。
はい、
で、じゃあ、その次、財産がどこにあるのか。
はい、
うん、これは、ね、預金通帳だとか、
はい、
個人の預金通帳とか、あるいは、個人宛に送られてくる証券会社の お手紙とかね、
はい、
うん。こういうようなもので、徐々に洗い出していくと、
はい、
うん、で不動産に関しては、
はい、
まあ、あったであろう自治体に、
はい、
まあ、名寄せというもの、
はい、
固定資産税の名寄せ台帳っていうのが、
はい、
各自治体に用意されていることが多いもんですから、
はい、
うん、その名寄せ台帳を取ると、
はい、
この自治体さんの中にある、
はい、
個人の名義の、はい、土地や建物が全部出てくると、うん、
はい、
うん、いうようなことで、こういうので洗い出していくと、
はい、
うん、いうことです。で、それで大体この段階で、
はい、
相続税がかかるのかどうかっていうのが大体分かってくるわけですよね。
はい、
分かってくるのであれば、相続税って結局10ヶ月以内に相続した時から、相続があった時から10ヶ月以内に、
はい、
相続税の申告納付までする必要があります。
相続があってからですか？
相続があってから。知ったじゃないですよ。相続があった時から。
あ、そうなんですね。
はい。
はい、
なので、はい、あっという間です。
うん。
うん、で、その前に、
はい、
その前に、うん、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、
はい、
自分はこの相続を放棄するのか、承認するのか、
はい、
うん。まあ、はたまた相続人全員で限定承認をするのか、
はい、
うん、こういったことを決めていただく、これが3ヶ月以内にやっていただくことになるんですね。
はい、
うん、で、承認すると決まったら、うん、相続税をじゃあどういうふうに払っていくのか、うん、そもそも相続税がかかるものなのかどうなのか、
はい、
うん、で、かかるとすれば、相続税をどういうふうに払っていくのかとかね、
うん、
うん、 で誰が何を取得するのかとか、うんうん、そういったことを決めていくことになります、
はい、
うん、で前提として、うん、じゃ あ相続税を払う前提として、
はい、
じゃあ相続人全員で誰が何を取得するのかっていう協議をしていく、これが遺産分割協議ということになります、
はい、
これも全部終わらせて10ヶ月以内に、
はい、
相続税の申告納付をやっていくということになります、
はい
はい、でそれが終わってやれやれです。ここでようやくちょっとほっとして、
はい、
ここでちょっとね寝込んじゃったりする人が多いんで、
ちょっと疲れて
疲れてでね、寂しさがやってくるわけですよね、
はい、
うん、ここで今まで6人だけ泣くに泣けなかったぐらい忙しい日々を過ごすわけですよね、
うん、
だけどようやくこの10ヶ月怒涛のようにやって、うん、で10ヶ月経って、
はい、
ちょっとほっとした時、
はい、
この時に体調崩される方が多いんで気をつけてください。
へー、
はい、
あれですよね、四十九日発盆とかそのタイミングでいっぱい混ざってますもんね、
う
ん、間に。
でこの四十九日のとこ段階で、はい、だいたい遺産分割協議をしていくわけですよね。
あ、うん、なるほど。
そうで、まあ法要と称しながら、うん、まあハラハラドキドキですよ。相続人の一人が何を言ってくるのかとかね、あいつなんか言ってくるだろうなとか、もうドキドキしながらやるわけですよね、
はい、
うん、でまあそのストレスとしてすれば、まあ、半端なもんじゃないわけですよね。
はい、
うん、で、まあ、やれやれと、相続税払ったやれやれ、
はい、
うん。で、じゃあ、それで終わりかというとそうではなくて、
はい、
うん、最後に不動産の名義変更をしていくと。
はい、うん、
遺産分割協議によって、
はい、
どの不動産を誰が取得するのか決まるわけですね。
はい、
うん、その決まった取り決めに応じて、不動産の名義書き換え、
はい、
まあ、要は登記申請っていうんですけど、
はい、
それをやっていくと。
はい、
いうことになります、
はい、
うん、でそれに応じた各種行政手続き、例えば農地を相続したのであれば農地法の届け出っていうのを、
はい、
管轄する農業委員会にの事務局に届けるというようなことをやっていく、
はい、
森林であれば、山林であれば森林法の届け出っていうのをやっていくと、
はい、
うん、で建物もね、登記されてはいいんだけど、
はい、
古い建物やなんかは結構未登記の場合が多くて、
はい、
うん、で未登記の場合が多いと、まあ、未登記家屋の名義変更届っていうのを、
はい、
管轄自治体の税務課だとかね、
うん、
まあ、要は固定資産税担当に、
はい、
まあ、要は名義が変わったんで、
うん、
これから納税通知は私宛に出してくださいねっていうような、そういう届け出をやっていくと、
はい、
まあ、かなり細かい話だけど、
はい、
うん、それをやるとやらなきゃいかんよということですね、うん、
はい、
はい、それでとりあえずやれやれという感じかな、
はい、
はい、まあいっぱいあるでしょ。
そうですね、
ね、
もう本当に一人だったら大変みたいな感じ
ですね。そうそうそうそう、だもんでこれだけのことを残された人に要はやってもらうわけですよ、自分のが亡くなった後、自分のためにね、
はい、はい、
もうこれやっぱりね、遺産、例えばその亡くなる前に遺言を書いて、
はいはい、
誰が何を所得するのかをしっかり決めておけば、この遺産分割なんていう負担を、
そうです ね
相続人に押し付ける必要はないですし、あるいはその相続税に関してもいろいろ対策をね打っておけば、
はい、
相続税に対する負担だとか心配だとか、それをその残された最愛のね、家族に、
はい、
負担をかけさせることもないでしょうし、
うん、
そういったことをあなたが今元気なうちに、
はい、
いろいろやっておいていただく、
ね、
これは思いやりであり、うん、エチケットですよ。うん、
まあ、最低限プラスとマイナスの財産どれくらいの感じであるのかぐらいはせめて知れれば、もう
相続放棄するかどうかってことになる。
それは3ヶ月だから一番短いじゃないですか、
ね、うん、
でもそれを死んでからじゃなくてもあらかじめ教えておいてもらってもいいし、死んで、うん、死ぬなら死ぬでその人に遺言書に一緒に、
うんうん、
書いておいてほしいし、
そうね、
それを、ね、相続するっていうか、もうこんだけありますよっていう言葉だけでも、うん、あれば、
うん、
あ、もう絶対ね、もう今家庭を持ってる、子供が家庭を持ち出したらそういうのも支払い、ね、納付の 税相続税とは別で借金分を払わなきゃいけなくなったら、うん、何か売ったりとか、ね、身を削ることがあるかもしれないから、そういう部分は知っときたいですよね。どんだけの何があるのか。
まあ今ね、いろんな業者さんがエンディングノートとかってね、
はい、
うん、それで、まあ、亡くなる前に、
はい、
まあ、いろいろ準備しときませんかみたいなね、そう、そういうようなことをやってますけど、
はい、
エンディングノートを埋めるだけではちょっと弱くて、
うん
うん、まあ最後の言葉であることはわかるんだけど、
はい、
じゃあ法的に何か意味があるとあるかと言われると全くないわけですから、はい、それを法的に意味を持たせるためにそのもう一つ踏み込んで遺言を書くだとかね、
うん、
あるいは死んだ時にどれだけの相続税の負担があるのかだとかっていうようなことまで調べて残しておいてあげると、
はい、
すごく
親切ですね。
親切だし感謝されるじゃないかなと思います、はい、うん、ということだわ、
はい、
うん、まあこんな感じで期限があるだっていうことなんだけど、
はい、
どうだった？
そうですね、でももう本当に順番を知れるだけでも、
うん、
もう亡くなったら何、今の私からしたら亡くなったら何していいか分かんないっていう風になるので、
うん、
調べるとこから始まるので、
うん、
まあ、最初にもうその葬儀屋さんが、
うん、
死亡届のこと、うん、まあ、なんとか、ね、やってくれ、噛みくれたりするだけでももう、あ、まずここからかっていうスタートも切れますし、
うん、
まあ、市役所とかでそのライフラインを止めたりとか、
うん、
まあ、一緒に住んでなかったらですけど、
うん、
そういう名義変更だったりとか、うん、そういう、まあ、遺言書あるかないか次第でその遺産分割協議をするのかしないのかもまた変わってきますし、あとはそういう、もう名義とかの変更とか、
うん、
まあ、その相続税がかかるかかからないかで、もしかかるのであればもう10ヶ月以内に申告納付をしなければならない、
うん、
でその後にその家とかのその、まあ、遺言書なり遺産分割協議の中で決まったものからの、
うん、
自分の不動産になるものとかの登記が、それが3年以内っていうのが今のところの流れで分かったので、まあ、3年以内はちょっとふうっていう一息ついてからかもしれないですけど、うん、とりあえず相続税の申告納付が10ヶ月なのであれば、うん、そこを超えるか超えないかだったりとか、
うん、
そういうマイナスのものがあるならもう放棄するっていうふうに決めるのであれば、
うん、
3ヶ月以内っていう、そこのもう1年もないんだっていうところ、
うんうん、
そこが結構重要にはなってきますよ ね、
まあそんな感じでですね、
はい、
うん、なんであっという間っていうことなので、
そ う,
で、ね、そうなので、じゃあね、フライングができるんですよね、
はい、
うん、亡くなる前、うん、まだ元気なうちにいろいろ考えておくっていうのはこれはフライングなんですよ、うん、
はい、
うん、でもいやフライングって悪い、イメージがあるけど実は
陸上、
そうそうそうそうそうだけど、こと相続手続きに関してはフライングってもう大歓迎で、
うん、
うん、もう本当に元気なうちにこういうことをやって おいた方がいいよ、
はい、
でこれをやるには、
はい、
やっぱりね、相続人になる方々とのコミュニケーションが大事だ、
はい、うん、そうですね、
うん、という話をね、
はい、
次回以降やっていけたらいいなというふうに思ってます。
はい、
はい、今日はこんなところでいかがでしょうか。
大丈夫です。
はい。じゃあまたね、はい、いろいろあります。
はい、
ね、皆さんもいろんな相続の問題だとかあるんじゃないかなと思うんで、
はい、
うん、それはどしどしご質問いただけたら、じゃあ励みになりますんでね、
はい、
うん、ぜひぜひ、またお便りお待ちしております。
はい。
はい。じゃあ今日はここまで。
はい。
うん。じゃあさよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう、さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。